おはようございます。今朝は日下部克彦先生がお休みをされるということでお声掛けをいただきまして、大分教会の皆様と共に礼拝を捧げる機会が与えられました。私はこの数年、保育の学び、また連れ合いの本流との生活を中心に過ごしておりました。4月にお祈りにありましたように、4月11日犬飼教会の青佐晴美先生が逝去され、今犬飼教会の代務を本流が、犬飼幼稚園園長を私が務めさせていただいています。思いがけない形で神様の働きに再び用いていただける恵みに感謝しつつ過ごす日々です。今朝またこうして皆様と御言葉に聞く時が与えられましたこと、心から感謝いたします。日下部先生は関西学院大学神学部で私の一級先輩です。とても若くおいでなので、えっと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、人当たりがとてもソフトで気働きがとてもよく働く先輩でした。それは今も変わらないなということを今日の礼拝の打ち合わせをしながら思いました。3年前三重教会で暮らすことになった時、大分県に日下部先生がおられるということが、励ましであったことを思い出しもします。4月中旬から私はさまざまな理由で、犬飼幼稚園に毎日通い始めました。毎週金曜日に13人の子どもたちと一緒に礼拝を守っています。犬飼幼稚園と聞きますとどんな幼稚園だろうとお思いになるかもしれませんが、2歳から5歳までの13名の子どもたちが毎日集まる小さな幼稚園です。これからどうなっていくのかなということを思いますと、課題がたくさんなことでもあります。ぜひ祈りに覚えていただければと思います。そんな中でできるだけ少しでも多く幼稚園に行って子どもたちと触れ合いたい、そして週に一度の金曜日の礼拝を守るということを今私の課題として続けております。2歳から5歳までの子どもに、聖書のお話をするというのは私にとって初めての経験で、最初の礼拝では15分の原稿を読んでしまいました。子どもたちも大変だったと思いますけれども、少しずつこれではいけないなと思ってですね、キリスト教保育を熟読しながら、そして子どもたちが使っている言葉を聞きながら、四苦八苦しながら、毎週のお話を考えているところです。そんな中でですね、先週の8月9日がちょうど金曜日の礼拝でした。どうしようか迷った末、やっぱり平和について一緒に考えたいと思いまして、長崎の原爆のお話をいたしました。74年前の今日、大勢の命が奪われたことを、そして今なおその時の受けた傷で苦しんでおられる方がおられることを、戦争することも平和を作ることも人の心が決めることなんだよというお話をしました。礼拝が終わりまして、遊びに時間になっていたんですけれども、一人の男の子が先生に声をかけていてお話をしていました。何だろうと思って耳を傾けますと、先生もうすぐ11時2分になるって言ってます。幼稚園にも有線の放送がついているんですけれども、 日本中がこの日を覚えているんだよというお話をしたあと、私はもうすっかり忘れていたんですけれども、子どもの方がこれからお祈りするって言ってるよと教えてくれまして、みんなで黙祷をする時が与えられました。拙い話ではありますけれども、子どもたちに何らかの形で神様の言葉、また、平和について平和の言葉が届いているのかなと嬉しい気持ちになった時でもありました。長崎のことを思いながら、また広島のことを思う日々でもあります。私は広島で3年間、暮らしておりました。その頃は8月6日になりますと原爆の日を覚える集会が教会をはじめとしてあちこちで開かれていました。ある年の8月の教師会で原爆投下時子どもだったという2人の女性教職の方が一緒に出席をされておりました。その食事の席で原爆の話になりました。広島市内におられたという一人の先生が、私当時まだ子供だったけれどもよく覚えているんですよ、あのキノコのような形をした雲は一体何だろう、不思議だなと思って見ていると黒い雨が降ってきてとても怖い思いがしたとお話をしてくださいました。そうするとその後もう一人の女性の先生が話を続けられました。そうそう、私も子供だったんだけどその時東広島から広島の方の空がキラキラとしてなんて綺麗な雲なんでしょうと思って見ていたのよとおっしゃいました。広島から在来線で1時間の場所が東広島です。1時間の距離でこれだけ一つの雲の見え方が違うものだと驚き、またこのあと険悪なムードにならないだろうかと、まあ、心配をしながら聞いていたわけですが、2人ともなぜか明るい表情をしておられたことがとても印象的でした。今は原爆のことはあまりにも残酷だからと広島県内では原爆の日を子どもたちにあえて教えることはしない、平和学習も行わないという動きが当時ありました。とても残念な思いでいたことを思い出します。そんな中、離れた大分県豊後大野市では小学校の登校日が8月6日に設けられ平和学習がなされていると聞きました。また大分市内でも防空壕で一人亡くなっていった女の子を覚えて平和学習が行われたという新聞記事を読んで、ほっとした思いでいたこと、また地域によって違いがこれほどあるのだなということを感じたものです。平和を作り出す人たちは幸いである。あなた方は神の子と呼ばれる。そうマタイによる福音書に記されていますように、平和はそこにいる人たちが作り上げていくものであります。人が人を傷つけてしまう、自分の力を誇示したくなる弱さを持った存在だということを知る、覚えていることが平和を願い求めている心へとつながっていくのではないかと思います。今朝与えられました御言葉は喜びの書簡とも呼ばれますフィリピの信徒への手紙です。主において常に喜びなさいとあります。争いが絶えない、また 戦争のことに思いを馳せることの多いこの8月、そして災害や苦しみの多いこの世のことを思いますと、いつも喜ぶというのはとても難しい、ハードルの高いことではないかと思うのが正直なところです。けれどもこの言葉はパウロが獄中にあって自由が奪われた状態の中、また命の危機がと隣り合わせにある中で語られた言葉であることに注意したいと思います。ここでパウロが呼びかけています喜びは、個々人の生活体験の中に喜ばしい幸せなことがあるから喜びましょうと勧めているのではないようです。そしてこの喜びは、私一人が喜ぶことではなく、私が連なる教会の群れが喜ぶようにと呼びかけられています。この手紙の始まりに次のようにあります。私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、いつも喜びを持って祈っていますと。教会で出会い、共に神様に祈り、キリストイエスのことを思い、そのつながりの中にあることを思い起こすたびに喜んでいますというのです。パウロが伝道活動をしていた時にフィリピの教会は誕生いたしました。その頃からパウロはいつもキリストを証しすることを喜び、教会で出会った人たちに誇りを持っていたことがうかがえます。けれどもその教会は内側から外側から絶えずさまざまな形で挑戦を受けていることもわかります。パウロが獄中に入れられている、キリスト教への迫害が続いているということ、またフィリピ教会も例に漏れず問題があったことがここに記されています。その問題とはフィリピ教会につながる二人の女性のことが関係していました。彼女たちは聖書にも名前が残るほど献身的な働きをなしていた人物であったにもかかわらず、パウロがフィリピ教会を離れた後、何かしらの問題によって対立した状態となってしまっていたことがわかります。囚われの身であったパウロのもとにわざわざその情報が届けられたことからも、この対立は個人的なことにとどまらず、フィリピの教会に連なる人々が心を痛める大きな出来事だったのでしょう。フィリピの教会はこの時、教会内に起きてしまった分裂によって教会全体に大きな痛みを、賭けを負っていたのです。パウロは献身的な働きをしていた女性たちが再びキリストにあって同じ思いを抱くようにと祈り、さらに不安の中にあるフィリピの教会に連なる人たちを何とか支えたいと、その思いをこの手紙を通して懸命に伝えています。また共同体である教会に生じたその欠けた部分を修復していくために、パウロは二人だけのことではなく、真実の協力者である信仰の友が彼女たちを支えるよう協力してほしいと言っています。これは個人の問題ではなく、主につながる者たちが一つとなって共に痛みを分かち合うように協力しなさいというのです。幼稚園では日々衝突が絶えません。平和の話をしてもみんな仲良くねと話をしても、5歳児さんが5人、そのうち、 3人が男の子なんですけれども、この3人が入れ替わり立ち替わり喧嘩をして誰かが泣いているという日々でございます。荒れてしまった気持ちが荒れてしまった者同士が自力で仲直りをすることはとても難しいことだなと、まあ、感じる日々でもあるわけですけれども、大きな声や泣き声が聞こえますと、お友達が駆けつけたり、先生がその子どもたちのところへ行きます。そして間に入って互いの言い分を聞くことによって聞くわけです。どうしてこうなっているのかな、どうして泣いているのかな、どうして怒っているのかな、時間をかけて話を進める中で、なぜ自分が今怒っているのか、嫌な思いをしているのかを自分で気づき受け止めていくことができるようです。自分の気持ちを言葉で表現するだけで気持ちが整えられて、素直にごめんなさいという言葉が出てきます。納得がいかない、おら絶対謝んねえと言っていた子供が、そうやって話をしていくうちに許せないと怒っていたけれども、自分もお友達を傷つけることをしていたなと自分のしたことに気づいたとき、心がほぐれ、素直な心が、言葉が生まれてくることがあります。このように私たちは子どもの頃から繰り返し人との関わりの中で噛み合わない会話ややり取り、またすれ違う気持ちを味わって生きています。大人になった今、自分で自分の気持ちを整理する術を見つけていますので、衝突する機会というのは減ってきてはいるものの、悩みの種というのはそれぞれに終わりのことと思います。そんな時、どうにも気持ちが収まらないと誰かに話をして気持ちが落ち着くこともあるでしょう。それでもどうにもならないということもあるかもしれません。聖書には、私たちには神様に話を聞いていただく、祈りを捧げるという何よりの道が与えられているということがたびたび記されています。パウロはフィリピの教会の人々の心にキリストの十字架が見失われているのではと感じていたようです。だからこそ、あなた方にはその不安を聞いてくれるキリストがいるではないかと、再び主において同じ思いを持つことを勧めていっています。またその信仰を共にする人々が互いにその欠けた部分を協力して支え合う中で、私たちの思いを超えたキリストの力が必ず私たちの心と考えを守ると、ここで力強くパウロは証ししています。どんなに自分の力ではどうにもならない問題を前にしても、また消化しきれない出来事の中でも、私たちは一人ではない。原爆の投下された後も主が共にそこにおられ、血を流し苦しみもだえながらうなだれるしかない人たちと共におられたということを今一度思い起こしたいと思います。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって 守るでしょう。あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい。広い心、寛容な心をあなた方が持っているということをすべての人に知らせなさいと言われます。あなた方は広い心を持っていますよ、優しい心を持っていますよというのです。さまざまな思い煩いがある日常ですけれども、だからこそ今与えられているものに目を向け、感謝を持って自らの本当の願いを神様に打ち明けたいと思います。そのお一人お一人の思いを神様は聞いてくださっていると信じるものであります。私たちは分かっているけれども、それができないから困るし悩むのだと思うことがありますけれども、私たちの思いを超えて、思いもよらない形で私たちの願っていることとは別の形で、もっと言えば私たちの思い通りの形ではないかもしれませんけれども、神様の御心が私たちを新たな地平へと導いてくださいます。それは現状に大きな変化が起こるということではないかもしれません。ただなぜかわからないけれども、これまで波立っていた心が穏やかになる、そのような神の平和を願います。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。そう信じる道が示されていることこそが私たちの平安であり喜びであることを思い感謝するものであります。いつも主が共にいてくださることを覚え、すべてを主に委ねて歩むとき、神の平和に続く道へと押し出されていることを覚え、この週も歩んでまいりたいと思います。